トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間に音楽と市町村のトップ、市町村長へのインタビューを放送して、今日が100回目になりました。 FM 富山をお聞きの皆さん、そしてインタビューに応じていただいている市町村長には改めてお礼申し上げます。これからも番組をよろしくお願いいたします。さて、100回目の今日は、市長として2期目の任期が始まったばかりの氷見市の林正幸市長に、最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えします。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は氷見市の林正幸市長です。最初は市長としての2期目の課題を中心に伺いました。市長選は無投票で再選、今月7日に2期目がスタートしました。まずは抱負からお聞かせいただけますか。
はい、今回の選挙につきましては、現役市長として臨んだわけでありますけれども、1期4年間の実績を市民の皆さんがどのように評価をしていただく、そんな選挙だったのかなと思っておりますが、そうした中で、無投票ということではありますけれども、4年間の実績に対しまして市民の皆様から及第点をいただいたのだというふうに思っておりまして、改めて身の引き締まる思いで責任の重大さを実感をしております。今月7日から2期目がスタートいたしましたけれども、人口減少に歯止めをかけるとともに、人口が減少しても市民の皆様が幸せに暮らせる、そんな氷見市を作っていきたいと決意を新たにしているところでございます。
その人口減少対策を含めまして、2期目まず取り組むことは、
まずは喫緊の課題であります新型コロナウイルスワクチン接種、これを円滑に実施するなど、感染症対策や市民生活や地域経済の回復に向けた切れ目のない対策を実施をしていかなければならないと思っています。氷見市では75歳以上の方から集団接種、もしくは医療機関での個別接種、そのいずれかで接種をしていきたいと思っておりまして、集団接種は5月19日から、個別接種は5月24日から開始する予定となっております。一人でも多くの市民の皆様にワクチン接種をしていただきたいと思っております。
そしてですね、消費喚起などでの地域経済振興も大事ですね。
そうですね、今月末から昨年に引き続きまして、第2弾の氷見プレミアム宿泊券の利用をスタートいたします。また今年度においても氷見ペイ電子版を発行いたしましたけれども、今後利用促進を図りながら地域振興を図ってまいりたいと思っています。
2期目の課題、そうしたですね、コロナ対策と合わせ、やはり人口減少対策、
氷見市は県内の中でも人口減少のスピードが速い自治体であります。この減少スピードを緩めるため、県内の中でも手厚い子育て支援策を実施をしております。その他、移住支援といたしまして、氷見市への移住を考えておられる方に、お手頃なお値段で一定期間一戸建てに実際に住んでもらうモデルハウスの移住促進住宅2棟がもうすぐ完成をいたします。また氷見の子どもたちが大学等に進学された後、氷見へ戻ってこられた場合に助成するブリ奨学プログラムというのも行っておりまして、現在約30名の方に まあ、助成をさせていただいておりまして、最大216万円といった奨学金を、まあ、日々に戻ってこられた場合には市が代わって返還すると、まあ、そんな制度も行っております。まあ、その他企業誘致もやっていかなければいけないと思っておりまして、用地の選定のための検討を始めております。
そして1期目に打ち出された街中グランドデザイン、これ進行中ですね。
はい、市街地の活性化をしようということで、市内4つの公共空地の跡地の活用と、マンガロードの整備、そしてその街中を巡る街中振興地の整備であります。このうち公共空地の活用の一つの、新文化交流施設の工事は昨年10月に着工いたしまして、現在、基礎工事を行っているところでありまして、来年7月末の竣工を目指しておりまして、10月に開館する予定としております。それからまだ目処が立ってないのが、まあ、2つあるわけでありますが、市民会館跡地での氷見発見館、それから旧市役所跡地での氷見漫画広場、まあ、これにつきましては、令和3年度に、今度の6月補正予算に、まあ、基本設計をする、そんな費用などを、まあ、提案したいなというふうに思っておりまして、なんとかこの2期目の任期中に仮称氷見発見館、仮称氷見漫画広場、まあ、この2つの目処を立てればいいなというふうに思っています。
まあ、2期目街中グランドデザインがさらに形になってきそうですね。
林市長が2期目の任期中に目処をつけたいという氷見発見館と氷見漫画広場の整備、6月議会で基本設計費を予算化するということで、今後その形が見えてくるものとみられます。そして人口減少対策の要の一つとなる企業誘致に向けた動きにも注目です。トップインタビューいいね富山、ここで林市長お気に入りの曲です。
市長、今日の1曲目なんですか。
はい、氷見の代表的な歌手の平小石さんの歌で、ゆるり休んでからであります。これは氷見の名所がぎっしりと詰まったご当地ソングでありまして、また曲もゆったりとして非常に歌いやすい歌じゃないかなというふうに思います。私の大好きな歌です。
そうですか。ゆるり休んで彼、平浩一。
トップインタビューいいね富山、氷見市の林正幸市長に小山健一がお話を伺っています。次は氷見市の最近の動きからです。
氷見の持続可能な定置網漁業がですね、県内で初めて日本農業遺産に認定されました。
はい、2回目のチャレンジとなった昨年の申請におきまして、氷見の持続可能な定置網漁業が日本農業遺産というふうに認定をされました。これは定置網漁業だけではなくて、農林業、水産加工業や食文化など氷見の営みが認められたということでありますので、氷見市民が地域に誇りを持ち自信につながるものと、まあ、そんなふうに考えております。またこの認定を氷見市の新たなアピールポイントとして市の内外に発信をいたしまして、多くの方に氷見を訪れていただきたいと考えております。
これからはですね、世界農業遺産の申請ということになると思うんですが、
そうですね、今回の専門家の方々からも、まあ、世界農業遺産についての課題なども指摘をされておるわけでありますけれども、指摘をされたことをしっかり、まあ、今後の活動の中で生かして、氷見の農業遺産のレベルアップを図りながら申請についてまあ、どうしていくか検討してまいりたいと思っています。
それから最近はですね、施設の完成が相次ぎました。先月旭山公園の見晴らし農家、これ出来上がりましたね。
今回は展望台周辺の区域に加えまして、少し離れておる氷見高校に隣接した区域といったところの拡張整備を行ってきたわけであります。街並みや富山湾を一望できる非常に 見晴らしの良い公園となっていることから、見晴らしの丘と称することといたしました。広々とした芝生広場をはじめ、休憩施設や子どもたちがのびのびと遊べる大型の複合遊具などを整備をいたしました。オープン以来、天気の良い休日には、たくさんの親子連れの皆さんが遊んでいらっしゃいます。今回整備した旭山公園と旧の旭山公園につきましては、この2つを結ぶ新たな連絡道路を今後整備をする予定といたしております。
そして今月、氷見市海浜植物園の第2期リニューアル工事が完了。これ市が進める木育の拠点になりますか？
そうですね、この海浜植物園は、緑化の拠点と、もう一つは、この4月2日には木育の拠点としてリニューアルオープンをいたしました。内容といたしましては、地元の氷見里山杉をふんだんに使って内装を木質化したほか、たくさんの木製遊具を設置をいたしまして、小さなお子様から大人の方々まで、多くの方が木を五感で感じて楽しむことができる、そんな場となったわけであります。ワークショップなども土日には開催をしておりますので、多くの方にこの海浜植物園をご利用いただければ幸いでございます。なお、この海浜植物園の利用者はどんな方が使っていらっしゃるのかな、で調べてみますと、実は市内の方は 20% で、80% の方は市外の方が、そんなことで、氷見市の新たな名所となっているというふうにも思っております。
さまざまな機能が、ね、備わった海浜植物園、ますます誇れる場所になってますね。
この旭山公園、見晴らしの丘や氷見海浜植物園の第2期リニューアル工事での木育の拠点としての整備は、子育て支援の一つにもなりそうですね。そして日本農業遺産に認定された定置網は、これまで以上に存在感が増し、さらなる観光振興などにつながるものとみられます。今後は世界農業遺産への申請に期待します。トップインタビュー、いいね富山。ここで今日の2曲目です。林市長からはこの時期にということで、松任谷由実、春よ来い。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。氷見市の林正幸市長に小山健一が聞いています。
観光客向け小型電気自動車、氷見カが今年の運行を始めてますね。
そうなんですね、3月の11日から今年の運行を開始をいたしております。氷見駅に2台と氷見番屋街に2台、合計4台ございまして、運転免許証のある方が、ゆったりと街中を巡っていただく、そういう交通の足として使っていただきたいと思っています。今年度の運行から氷見の江大橋も通行できるようになり、氷見の江公園の北側から島尾の海浜植物園までを潮風に吹かれ、陽気を浴びて海越しの立山連峰の絶景を眺めながら、ゆっくりと楽しく運行できるようになりましたし、 GPS で読み取るスタンプラリーもこの春から始めたところであります。
楽しみが広がっているということなんですね。そしてですね、今年度の氷見沖クルージングの運行も始まりました。
はい、青城石や唐島、あるいは氷見沖に設置された定置網などをゆったりと巡ります。好天の日に見ることができる海越しの立山連峰の美しさは圧巻であります。また、海ではありませんけれども、いろいろ花の時期を迎えますと、5月には磯部神社や 国頼神社の藤とか、あるいは旭山公園や皇居寺の辻の花が見頃を迎えます。ぜひとも氷見にお越しいただきまして、四季を彩る豊かな自然や魅力ある食、温泉、漫画など存分に堪能し、ゆったりとした時間をお過ごしていただければと思います。その他、4月末から氷見市プレミアム宿泊券もスタートいたしますので、どうかこれからの時期、氷見市にお越しをいただきたいと思います。
氷見市には様々な楽しみ方があります。どうもありがとうございました。
トップインタビューいいね富山、小山健一がお話を伺っています。
2期目がスタートした林市長、今日のお話の中にも出てきました。特に自身が1期目に打ち出した街中グランドデザインがどう進んでいくのか、氷見発見館や氷見漫画広場の整備の行方に注目です。今日は氷見市の林正幸市長に伺いました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週4月29日は南砺市の田中幹夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。